あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今日帰りに成城石井に大根生姜飴を補充に行ったんです。
はい、何ですか、はい、その大根生姜飴、まあ、喉に良さそうな感じですけどね。
咳持ちなんで、はい、電車の通勤の電車の中で咳が出ちゃうんですよ、
はい、
今 の、 特に空調でガンガン風が吹くんで、あの風に当たると咳が出るっていうので、ひたすら飴を食べながら耐えるっていうのを毎日やってるんですが、その飴が切れそうだっていうので成城石井に買いに行ったんですよ。でその時に昨日ね、テレビで、私結構もう最近ずっとテレビっ子なんですけど、コンクラって今夜比べてみましたという番組があって、バラエティがあって、そこでまあイケてる女子たちが自分へのご褒美に買うものをランキングっていうのをやってまして、そこに成城石井のトリュフフレーバーのポテチとかミックスナッツが入ってたんですよ。あ、これは絶対明日みんな買うなって思ってて、私いつも見てたんですよ。いっぺん買って食べたこともあって、その私が買う大根生姜飴の棚の隣がそのトリュフ系の棚だったんですね。で見たらもう早速棚は空になってまして、あ、すっごいなテレビ効果って思って、ちょっと観察してから飴を選ぶふりして、もう次々とちょっとイケてる感じの女子たちが棚の前に来て、
さすがすごいね、うん、
ああみたいな、ね、で諦めて去っていったり、空の棚を写真撮ったりとかして、ね、もうほんと次々
なるほど、ね、空の棚も話題になるわけですからね、ちゃんとね、
はい、あ、で、うん、お姉さんたちですねがずっと来ては、ああなるほど、この辺がトリュフを買うそうか、トリュフフレーバーを買うそうかって思って見てました。でちょっと私もなんとなくそんな食べたい口になったので、小池屋のポテトチップスを買って、
はい、
家でトリュフ汁を、あ、小池屋じゃないな、違う、カルビーのポテトかな、
はい、
はい、買って帰って、トリュフ塩をちょっと振って食べました。
美味しかったですか？
難しいです。ほら、ポテチってもう塩味って塩ついてるじゃない。そこに追加で塩を振るわけなんで、うん、ちょっと私的にはしょっぱすぎちゃうんですよ。うん、まあ、そんなには振らなくて香り付けだけなんですけど。
あれがいいんじゃないの？ポテト揚げたやつ。
フライドポテト、
うん、フライドポテト何もつけてない、うん、フライドポテトを揚げた時に それにトリュフかけると美味しいんじゃない、うん、
あれ、それもやったことありました、はい、うん、美味しかったんですけども、その後ちょっと衝撃的なポテトを食べまして、先日いつも買うスーパーのお惣菜売り場に、なんだろう、すり身の揚げ物系を売るお店があるんですよ、
はい、
そこがすり身系の揚げ物と、あとたまにこうフライドポテトも揚げてるんですよ、のり塩みたいなんでパックにして、
うん、
でそこになぜかトリュフ塩が登場してて、なんとなく買って帰って食べたんですけど、揚げ油が結局芋専用で使ってる油じゃなくって、練り物も一緒に揚げてる油なので、
はいはいはい、まあね、別に買えないですからね、そんなね、うんうん、そんな高級店じゃないからね、
う
ん、
そう、なんか私釣られちゃったなっていう気持ちでいっぱいにな
るほど、あれですね、
なりました。
私の最近のチャーハンがすごくうまいのは、
うんうん、
唐揚げを揚げた残り油を必ず使ってるからだっていうのと一緒ですね。
あ、ほら、そういうのってお惣菜屋さんも揚げてる油でね、はい、揚げるとまた美味しくなるってありますもんね。
そう、油をね結構多めに使って、うん、中華鍋でいつも作ってるから、うん、多めに使って、もう本当下にちょっと浸るぐらい、
うん
うん、どのぐらいの量かをちょっと何とも説明しづらいですけども、もう普通だったらほら、なんていうの、下に残らないじゃん、
うん、
こう周りを濡らす ぐらいの油ですよね。
そうね、馴染ませる、
ね、馴染ませるぐらいですよね、油ってね、うん、そうそう、そうじゃなくて中華料理って結構ガンガン使うじゃない、油、
うん、使います。あの卵を炒める時点でも結構油が、
そうなんですよ、
ありますもんね、
っていうぐらいに要はもう使い古しの油なんで、それを入れるわけ、入れちゃうわけです、下に、うん、
惜しげもなく、
ね、惜しげもなくね、で、うん、それでチャーハン作ったらめっちゃうまいね。もう他あのはっきり言って私が作るチャーハンは、まあ、プロレベルとまでは言わないけど、下町の料理屋で出てくるレベルぐらいのチャーハンは毎回作ってるのね。
お
もう自分で言うのもなんだけど、
自家自産、
そうそう、でもそのトリックって何のことはない、あの油ですよ、う
ん、おいしい油ですね。
おいしくない油ですよ、だから言ってしまえばね、新鮮じゃない油ですよ。
あ、でもあの風味がついて、
そうそうそうそうそう、もともとその唐揚げの唐揚げ粉の風味がついてる油ですよ、う
ん、あと鶏の油も混ざってるみたいな、
決してその新鮮な油では出ない、うん、コクが出るわけですよ、そこでね。
それ通じるのはね、たこ焼き作るとき天かす使うじゃないですか、はい、であれをあのお惣菜売り場とかの天かすのパックとかあるじゃん、はい、あれを買ってきてあれを使うと、 あのあ、これはいけない味だって思いながら、
もうあれはもういわゆるゴミに捨てるか捨てないかのレベルじゃないですか、言ってしまえばね、まあ、ね、あの天かすはね。でもそれがうまみにつながるわけですよ、言ってしまえば。
そうなんです、
ね、それが私が作ってるチャーハンも似たようなもんだよ、要するにね。そうそうそうそう、捨てる寸前ぐらいの油が一番うまいんですよ、はっきり言えばね、
まあ、いわゆる B 級グルメの味ですよね。
そうそうそう、本当にね、うん、そんなこれは、あ、なるほど、納得したわと思いました、うん、もう余計ないろんなほら中華のいろんなのがあるじゃない、うん、チューブとかだとか、うん、ああいうのも何もいらないの、もうそれさえ使っとけば、うん、
具材シンプルで良さそうで、
そうです、あとは塩コショウぐらいで、うん、で十分ね、うまいチャーハンが作れますって、はい、私が昼に大体写真あげてるのはいつもそれで作ってると思えば、
なるほど、
はい、もう基本失敗しない感じでうまいチャーハン、昔ね、いろいろ悩んだ、ね、いろいろな作り方ね、うん、こう、うん、研究したりとかしたんだけど、ね、いろいろね、結局一番うまいチャーハンは、あのくず油使ったチャーハンなんだっていうことが分かったので、うん、あ、非常に納得したわという、自分で納得しました。で、油惜しまないってことですよ ね、
はい、だそうです
、はい、まあ、私のチャーハンの話ですけどね、まあ、人によっていろいろ違うと、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
まあ、ミッチーさん、咳するっていう話でしたけど、私もね、はい、久しぶりにバスに乗ったんですよ、
うん、
最近ポケモン GO に復活してまして、私、
ほうほう、
復帰だね、復帰してまして、ね、はい、うん、まあ、毎日というほどそんなに頑張ってるわけではないんですけど、
うん、
昨日がちょうどね、ギラティナのレイドだったんですよ、夜、
うん、
6時から7時までが、
うん、はいはい、
オリジンフォームっていうね、
うん、
でこれはちょっと欲しいなと、たくさん欲しいなと思ったので、珍しくバスに乗ってわざわざお出かけしたんですよ。
バスで、
はい、車じゃなくてバスでね、
うん、
で基本移動、私電車、まあ基本車なんですけど、車じゃなくても電車なんですよね、
うん、
なのでバスってめったにないんですけど、電車本数少ないんで、まあ、ちょうどタイミング的に、うん、あ、まあバスと変わんねえやっていうのがあったんでバスで行ったんですけど、いやいや、ちょうどね、学生たちが帰る時間帯と一緒だったっていうのもあって、座れなくて立ってたんですけど、
うん、
いやね、マスクつけたままバス乗るのってしんどいね、
うん、
っていうのをこう味わって一般庶民を味わりましたよ、本当に、ポケモン GO のためにと、それでプラスして、そのやっぱり幼児のためにあのミニ水筒を持ち歩いてるのね、一応ね、
うんうん、
なんかこうの、どうしても急に喉がってなった時用にと思って、うん、もう怖いわけよ、車に乗ってると何でも楽じゃん、いつでも止められるし、よっぽど何か高速とかでもない限り止められるし、なんか ね、一応個室だからね、自分の中の部屋みたいなもんだから、うん、ある種いいんだけれども、そうじゃないところに行くのってやっぱりちょっとしたこう普段に毎日みたいに利用してないと怖さがあるんだよね、やっぱりね。
いや毎日でも緊張感はあります。
そうそうそう。でやっぱ座っ、うん、で、まあ、途中で人が抜けてって座ってこういたんですけれども、しばらくしたら急にね、うん、なんか喉がイガイガしてきて、うん、咳が出始めちゃったの、うん、で喉飴は持って行ってなかったので、うわやばと思ってとにかくお茶飲んだら落ち着いたんですけれども、
うん、
でもこれきついわなって思ってさ。
でしょ
う。
もう別に普通にこの時期って咳出る時期だから、
そうそう、別にね、あの、うん、普段から咳してるわけじゃないんですよ。だから、うん、ほんの多分ほこりなりなんなり一時的に、うん、まあ、マスクしててもさ一時的なもんだと思うんですけれども、うん、でも咳する人がまずこう見られはしなかったんだけども、もう悪じゃん。でもみんな
の意識が、ね、意識が行くっていうのをか自分もそうだし人もそうっていうのが分かるから、
そう怖いじゃない。
うん、うん、そうなんね。
そうとかね、なんかね思いながら、うわーやだなこれって思いながらね、
うん、だからもうあのだいたいこうエスカレーターを上がってる、あのたね上がってる間にガー飴の袋を開けて口に入れるとか、はい、なんかそういうタイミングがあってあとはなんかこみ上げてきた時にあの龍角散のダイレクトの粉を入れるとか
いやちょっとね、のど飴最近買ってなかったんですけど、うん、あ買わなきゃな、買っとかなきゃな、カバン
にあると安心
ですね。いつもね入れてたんですけど、ちょうどそれが全部終わって、うん、あの1個だけは最低でも入れてたんですよね、うん、でもそれをちょうど使い終わった後買ってなかったんですよ、行く出ることがなかったから、うん、そういう風にしてね、
うんうん、
基本車だから別に困らないやっていう感じだったんですけど、久しぶりにねポケモンのためにね本当にね、
そういうの味わったんですね、
はい、味わっちゃいましたね。だからその気づかない、自分が行動しないことはわからないなっても思いましたよ。それでやっぱりね、うん、そういう苦しさがあるよね、うん、みたいなことっていうのはたかだかそんなことでも自分が知らないと理解できないことってあるよねっていうのを、うん、まあちょっとしたことですけどもね、理解したなって思って、はい、
大根生姜麺いいですよ。
はい。
ちょっとあれは私のフラシーボなんでね。
ちょっと嫌だな、うん、別に。
もうこれを食べれば咳が止まるんだっていう。
いや別に私は龍角散でも全然大丈夫なんで、はいはい、
はい。さて。前回は物欲と父親とおでんの秋ということで
何の話したか全然覚えてないですね。私は
ね、もう、はい、で、次回おでんの話をしますよって前振りをしたんですけども、
はいはいはい、それすらも忘れてましたから私はね。
そうなんです、
はい、
で、
だっておでんな感じじゃないじゃんまだ。
そうなんだよ。でもまあ、ちょっと先取りでやろうかなって思ってたんですよ。はい、もう、あの、スーパーとかさ、巷にはもうおでんがいっぱい売られてるんでって思ったんですけども。
家おでんはありなんですけど、なんかこう、そこまで行かなくてもいいのかなっていう、寒くないじゃない、うん、いや寒いのかな。
今日から寒、あの今夜明日からガッと冷え込んで、
まあ地域によるじゃん。地域によって
土曜日は12月並みらしいですよ。
そうそう、地域によるのと、
うん、
あと時間帯によるので全然違うので、私まだ夏と同じですもんね、うん、短パン T シャツですからね今ね。
うちも敷きパッドも布団の敷きパッドもこもこ出しました。
私ね今ね、あのね乾燥時期に入ったので乾燥肌でやられて、うん、ポリ系の長いパンツを履いたまま寝れないんですよ。
なるほど。
っていう状態なので、まあ、クリームは塗って落ち、だいぶ落ち着いてきたから大丈夫、マシにはなってきたんですけど、うん、あれ、ポリ系はダメなんですよ、あれ。肌に。
ああ。
よくない。
スウェットみたいな。
うん、だから綿、コンタコント、コットンが一番いいんだけど、
うん、
まあとりあえず簡単なのは短パン履いておくのが一番いいかなっていう感じ、うん、
むき出しですか。
そう、むき出しです、むき出しです。犬が今乗ってますけどね。 うん、ウール、天然ウールが乗ってますけどね。
はい。まあ、そんなわけで、おでんの話はまた改めて。
まあ、ちょっとなんかね、寒いっていう気分を味わってからでもいいかなっていう気もしますね。
うん、そうですね、はい。で、私たち大事なことを忘れてまして、ね。アップルの。
はいはいはいはいはい。そうそうそう、ね、忘れてたんですかね、忘れてたのかな、あんま意識してなかったっていう感じですかね。はい、
うん、
来ましたよね、
アップルの iPhone12
シリーズですよ。
そうですね、
はい、
うん、買うんですか？
いや、去年まで買わないって言ってたんで、今年は買いますと言っときましょう、うん、
はい、
もうね、抗うことはやめました。
あ、抗ってたんですね、やっぱり今までは。
はい、いや、というか、うん、結構ね、そんな進化が部分部分だけじゃんみたいな、こういろいろ、そんな、まあハイエンド機種を買ってるわけじゃないですか、言ってしまえば。今までもずっと一番上を うん、買い続けてきてるわけですよ、
ね、毎回ね、
毎回、うん、でそれ買ってたら、はっきり言って買わなくてもいいわけですよ、
うん、長く使えますよね。
そう、2年は最低使えると思うんですね、少なくとも、うん、だから今使ってるのは、11 Pro Max ですけども、
うん、
買えなくてもいいわけだよ、言ってしまえばさ、うん、
私もあの11買いましたけど、今まだまだこれからって感じですよ。
まあ、まだまだこれからっていうか、まあ、別に買い替える必要はないよねっていうことですよ。うん、ないない、要するにね、言っちゃえばね。そうそう、だから私の場合もカメラも非常に今のところ満足してるので、
うん、
今度のカメラがすげえんだって言われてもね、カメラ買っちゃったしさ、別にさ、
うん、
っていうのもあるから、買い替えなくてもぶっちゃけ構わない、変わらないっちゃ変わらないわけですよ、
うん、
でもどうせね、欲しくなるんだろうなと思うわけ、
うん、
また途中で、
うん、いや、今まではでも、あのデモとかこういろいろ最初言ってたじゃないですか、はい、でも今回はそれはないんですね、魅力的なんですね。じゃあ、
いや、すごい、多分今回は今のカメラ以上にね、映画撮れるぐらいのカメラになってるっていう話なので、うん、いや、それは気になるっていうのと、あと同じ、基本的にほぼ同じ値段で、メモリが128から始まってるっていうのは魅力ですね。
うんうん、
私一番下のしか買わないから、64ギガなんですけれども、それが128からスタートするってことは、動画撮ったりするときに64だともうすぐ終わっちゃうわけですよ、
うん、
まあその部分が楽だなっていう部分もあるので、そう考えると乗り換えること自体には無駄はないのかなという気持ちもしないでもない、
うん、
って感じですね、
うん、ほ
うと思っているので、まあ一番上のiPhone 12 Pro Max にする予定です。まあ今一番悩んでるのはどこで買うかだよね。
ああ、そうですね。
はい。去年は私久しぶりにドコモに戻りましたので、で、1年でこう契約してたんですよ。だから1年で支払いが終わるんですよね。だからちょうどいいタイミング、1ヶ月ぐらいずれるのかな、1ヶ月ぐらい重なるのかなぐらいの感じで、支払いが終わった後ぐらいから支払いが始まるみたいな計算で、あれドコモで買うのか、もう SIM フリーを買ってしまうのか、アップルで、まあ別にどっちでもいいわけですよ。ただ今のところまだ発表されてないんでわからないんですけど、今度 5G 対応じゃないですか、話題がね、
うん、
まあ多分うちの田舎が 5G に対応するのなんてだいぶ先だと思うので、正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、だから 5G のために買うわけではないわけですよね、うん、もうほぼカメラのために買う感じなんですけど、
うん、
で iPhone のカメラ、まあなんでそんな風に思うかっていうと、実際この前私ちょっと休みの日にね、こう、
うん、
花と取りに行ってたじゃないですか。
うん、コスモス。
コスモスを。ね、はい。で、あの時に iPhone と、その、この前買った、まあ、動画も撮れる、コンパクトデジカメ、10万円ぐらいするやつ、うん、ソニーのやつと、取り比べてみてたの。
うん。
で、やっぱり、どっちが綺麗なのかって言われれば、写真は上げてませんけど、やっぱりソニーのやつが綺麗なんですよ。
うん、
だって、センサーが1インチだから全然違うから、
うーん、
やっぱりレンズのサイズも全然違うし、
うん、
それは比べればね、コンデジでも、やっぱコンデジの方が綺麗に決まってるんですよ。
うん、
でも、使いづらいんだよね。
どの辺が使いづらいんです？
いわゆるファインダーがないじゃないですか、今のカメラって。
うん、
昔と違って。
うんうん、
でファインダーがないっていうことは液晶を見ながら写真を撮るわけですよ、
うん、
でもコンパクトデジカメについてる液晶の画面ってちっちゃいでしょ、
うん、ちっちゃい
何センチっていうのかな、ま、だってスマホの半分ぐらいのサイズしかないですよ、うん、だからそのサイズで確認するわけよ、
うん、
で家に帰ってきてこう取り込んだのを見てみたら、おー、やっぱ綺麗だねってはなるんだけど、
うん、
その MAX クラスの iPhone の液晶、EL 液晶の画面はもうその場で確認できるわけじゃないですか、
うん、
あれは全然違うよねと思って、
うんうん、
実際そのこだわらなければ、こだわり続けなければ十分納得のいく写真は iPhone で撮れちゃうじゃんと、
うん、
そりゃカメラ売れないよねと思いましたっていうぐらいに今回実感したわけですよ、その違いを、
うん、
やっぱ細かなところは全然違うし綺麗だ、うん、綺麗なのやっぱりね、
手軽さが一番、
そうそうそうそう、でも手軽さなんですよ、手軽さで負けてるんですよ、うん、全然、
うん、
そう、邪魔だしね、持っていくこと自体もね邪魔っていうのもあれだけど、バッグがやっぱり一つ大きいバッグが必要になったわ、
せやね、
そうそうそう、うん、まあそれで例えば YouTube とか撮ってりゃいいんだけど何もしてないわけなので、
うん、
ただまあ撮っていくからせっかくだから持っていこうと思ってカメラ持ってって撮ってるでしょ、
うん、
だったらねやっぱりね iPhone の方が便利なんだよね、結局なんだかんだ言ってね、
うん、
っていうことを考えると、まあカメラ重視でプロマックスのその上のやつを買うっていうことに対してはまあ何の不満もないなと、
うん、
まあちょうど支払いも終わることだし、じゃあ次のに乗り換えても問題はないなと、あとはそのドコモが 5G に対応する場合SIM を変えるのか変えないのかとか、SIM、うん、を変えるのにいくら別途料金が必要なのか、契約が変わるの か,
るのか
とかいう部分がまだ何も発表されていないので、そのそこ次第で Apple で買うのかドコモで買うのかを考えようかなって今思ってるところです、
うんうん、
まあ、とりあえず発売日に申し込むことだけは決めてます、もう、
うん、
発売というか予約日にね、
ね、
予約日には申し込もうとは思ってますけど、まあどっちで買うかは分からないかなと、
うん、
だからカメラの進化はやっぱりすごいんだなっていうのを、まあ、今回特に実感したので、
うん
うん、もうそのためだけに乗り換える価値はあるのかなという気はしてますね。
すごいよね、こんなにかあの写真を撮る人間になるって思わなかったから、
そのぐらい綺麗に撮れるからねっていうところがやっぱあるんじゃないんですか、うん、インスタやってないけどさ
、うん、
いやでもね本当にそう思いました。いやであとやっぱもうね、まあ別にこれといって今回これだから買いたいっていうのはないんですよ、
うん、
カメラぐらい
うんうん、
あとマグネット面白そうだなとかいろいろありはしますけど、う
ん、後ろのところマグネット、
うん、でもどうせ急速充電したかったらちゃんと普通につなげた方が早いわけなんで多分使わないと思うんですよね、
うんうん
うん、もう本当アップルへのお布施みたいなもんだと思って一番上を買うぐらいのもう今回はそれです、まあ、カメラが良くなってるんで買いますっていうそのレベルですよ、うん、いや本心から言うと iPhone12 ミニが欲しいですよ。
うん、
あのサイズは魅力だね。
そう、あのちっちゃいのね、
はい、
あれは惹かれました。でも画面のその実際使うとなってあの画面の小さい度がどうなるか、ちょっと頭をよぎるお年頃になってしまって。
でもね、
うん、
ミニの方は5.4 インチの液晶なんですよ、ちなみに、iPhone 7、8と続いてきたデザインの iPhone に、うん、いわゆるタッチ ID がついてるシリーズ、うん、今だったら iPhone SE が同じシリーズですよね。その後継機種として安く売られてますけど、うん、あれの液晶って 4.7 インチなんですよ。
あ、それより大きいんだ。
そうだから、下がないでしょ。タッチする部分がない。
うんうん、そうね。
っていうので。
画面も全部になって。
そうですね。で、解像度ももちろん上がってますし、まあ、タッチはついてないですけれども、うん、で、カメラもちゃんと、その、広角、超広角が撮れるカメラになってますし、
ええ、
まあ、全然やっぱりレベルっていうか、世代が違う。
そうね、
うん、
私11買ってなかったらミニ買ってたなって思って、はい、はい、いろいろ見てて、
うん、SIM フリーの価格で64ギガが 74,800 円でしょ、うん、ちょっとこれはね非常に魅力的だなと。
そう、
何でもなかったら買っちゃってしまうかもしれないなと思う価格なのかもしれない、
うん、
ですよね。でもまあ SE の値段って今44,800円なんですよ。64ギガが SIM フリー版だと、
うん、
まあ、これはこれで魅力ですよね、
うん、
とも思うので、まあそのとにかく安く iPhone が欲しい人は SE を買えと、
うん、
いうのは正しい。でちっちゃい高性能 iPhone が欲しい人は12のミニを買えと、
うん
うん、ちっちゃいのがずっと欲しい欲しいって言ってた人たちがいっぱいいましたから ね、早いちっちゃいの出せ出せって言ってた人たちはもうこれで文句ねえだろうっていう感じだと思いますよ、うん、で、まあ、ちゃんとした 6.1インチ今までのぐらいの解像度のやつが欲しいっていう人は普通に、12を買えばいいんじゃないかと。まあ、こちらでも64ギガで85,800円なんで、まあ、iPhone11 みたいな感じでこれが買えると思えばいいと思うので、
うん
うん、このあたりが買いやすい価格帯なんじゃないのかなと思います。もうね、プロシリーズは本当好きな人だけでいいと思うんですよ、買うの。
うんうん、
みんながね、プロ買うのは間違ってると思うの。
プロとプロマックスの違いはサイズだけ？
これがね、プロマックスは今回はカメラも違うんですよ。
あ、プロとプロマックスカメラも違うんだ。
カメラも違うんですよ。
はー、
まあ、もちろんプロの方もそれなりによくはなってますけれども、プロとプロマックスはプロマックスの方がやっぱ全然1万2万ぐらいしか値段変わりないんだけれども、うん、その価格以上の違いがあるんじゃねえのかなと思わせるぐらいのものがあるので、
それなら
手ぶれとかね、そういうのも含めてね、そうっていうのがあるんで、もう買うんだったらプロマックス以外には考えられない、
うん、
何のプロかはともかくとしてっていうことが、いや、まあ、どっちにしろ私はもうほら老眼入っちゃってるんで、マックスシリーズしか買えないんですよ、重かろうが何しようが、
うんうん
うん、っていうのもあるので、プロマックスを買おうと思ってます。
予約日がこれそれぞれ違うんですね。
そうなんですよ、今回は完全に分かれておりますね、うん、はい、 で、あと一つ、まあこれもう皆さん知ってると思いますけど、今回から充電器が全部なくなりました。ヘッドホンもついてません。
また
になってましたね。うん、ケーブルだけしかついてない。しかも USB-C になってますんで、まあApple 純正を買うのでもいいですけど、別に普通にアンカーあたりのやつでもね、こう、Amazon あたりで買えばいいんじゃないか。
番組で紹介したやつですね。
はい、はい。ああいうのでも買えばいいんじゃないかとは思います。うん、はい。予約日がですね、12 Pro に関しては、10月16日。
明日ですね。
はい。
はい、
予約開始。23日発売です。
うん、
で、ミニとプロマックスが11月6日予約開始。11月13日発売。結構離れてるんですよね。
そうですね。
これ悩みどころだよね。
ん？
欲しい人は。
早く欲しい人は。
そう。でも
その視点で選ぶっていうことですか？
じゃないの？やっぱ先に手に入れたい人はいると思う。でも今回は意外とこの後ろのやつの方が、そのミニとね、プロマックスの方が話題性があるんじゃないのかなと思ってるんで、うん、まあ、うまいことやったなって思いますよ。
そうね、目玉ですよ今回の。
どちらかって言えばね。ただプロマックスはそんなめちゃくちゃ売れないと思うよ、やっぱり値段も、うん、まあ今までと変わらないんだけどね、ほぼね、メモリーが増えてる分安くなったんじゃないかって感じはありますけど、うん、でもミニはやっぱ売れると思うんだ正直、
うん、
日本では特に、
ね、
そうだから争奪戦になるんじゃないかな。はい、まあ、
私買う予定ないのにミニの色、うん、どれがいいかしらって、
はい、いやいやいや、ミニはいいよね。
見ちゃってますよ。
ミニはね、実物見たらね、うん、多分欲しくなるんじゃないかなと思ってるんで、見たくないなと思ってますよ。
うん、ミニ行こう。
ミニはね、もう多分私の目にはもう辛いんで、いらないですけど、いらないけど欲しいなって思うっていうタイプの、うん、そういう商品じゃないかなって思いますけどね。はい、もういい、私はもうプロマックスに行くつもりなので別に悩まないですけど、はい、
はい、じゃあそれでね、また手元に届いたら。
そうですね、うん、ドコモの方で買うと初日には届かないパターンなんで、アップルストアで運よく間に合えば、滑り込めれば初日に届くっていうパターンだと思うんで、はい、届いたらまた紹介はしたいと思いますけれども、でも、はい、今回ね、もう一つ実は買おうかと思っているものがありまして、なんと今回もう一個買うんだよ。
え、何買うの？
だって今回動画見ました？見てない？
いや、もうニュース、お知らせでもう私 iPhone の方に来ちゃってて。
あ、そうなんですね。私、今回もちろん2時にはもう起きてなかったんで、今回はね、うん、先に寝ちゃって翌日でいいやと思って翌日見たんですけれども、そのイベントのね、Apple の公式ページからイベント全部見れますん でそこで一番最初に紹介していたものが実は何だったと思います？
もう全く想像つきません。
つきませんよね。
はい。
ホームポッドミニです。
あ、写真見た。
はい。
見た。
いわゆる、スマートスピーカーですよね。
買うの？
うん。買おうと思って。
おー。
いや、うちは全種類あるわけじゃないですか。言ってしまえば。
そういえば、Google もありましたね。
そうそうそう。Google の一番ちっちゃいやつをおまけでもらったっていう話をしたじゃないですか、うん、昔。
したした。
だから、Google のやつもあるし、で、しかも、アレクサ端末、エコーか。エコーシリーズは、2台あるわけですよね。うん、で、今回、Amazon プライムデーで、エコーショー5を、が5000円切って4990円だったかな、うん、だったので、もう1台買おうかなってずっと悩んでたんだよ、ギリギリまで、
うん、
もう1台これ寝室に置きたいなとか思ってて、ちょうどサイズ的にね手頃だから時計にもなるし、うん、 で、そこに今まで Google があったんだけど、Google ずっと電源入れてなかったんですよ。
あら。
もうここ数ヶ月。
うん。
まあ別に使うこともなかった。めん
どくさいって言おうとしたでしょ。
うん、めんどくさいからね、はっきり言ってね。そうそう、っていうのもあって、別に必要性がなかったからさ、時計としてはさ、声かけないと使えないからっていうのもあって、うん、そう、っていうのもあったから、悩むな、5000円だから安いしな、めちゃ安だしな、と思いながらね、もう一台買っても別に、その、不満がないものなわけですよ、言ってしまえば。
うん、
5000円なら全然買っといた方がいいぐらいの代物なわけですよ、
うん、
と思っているんだけれども、思っていた時にちょうどこのビデオを見ちゃったわけですよね、
うん、
でもちろんホームポッドミニに関しては液晶なんてついてないし、時計もついてないですよね、声でかけ、
むしろ Google ホームに近い、
そうそう Google ホームに近い、今の私が持ってるのに近い感じなんですよ。でも今までのアップルのスピーカーって高くて買えなかったわけじゃん、はっきり言って3万ぐらいしたから、
うん、
その乗っかれなかったわけですよ、勢いに。
なるほど。
そうで、ついでに言うとあんまり Siri も賢くないイメージがあるわけですよね、
うん
う
ん、
っていうのもあって、別にこの部分だけに関しては今実はアマゾンが一番先を行ってるんじゃないかと思ってるんで、あえてその乗る必要はないんですけど、もうここまで来たらスマートスピーカー全部買ってみた方が面白いんじゃないかと
私的にホームシアター機能でなんかその辺で聞かれたのかなと思って、
Apple TV は持ってないですからね、私はね。
そうか、うん、
そう、それだって結局アマゾンのスティック使ってるわけ、ね、だからそう、だからアマゾンで全然困ってないんだよ正直ね。そうそう、正直な、だから一番本当は正しいのはエコーショーを買うのが一番正しかったんですけども、うん、でもちょっと今回はそのホームポッドミニもう1万800円だから、まあ税別ね、うん、1万800円だから一緒に買っちゃおうかなって思って、ちょうどまさに予約が11月6日同じなので、
はあ、
でまあこれで3台の3機種か、
うん、
3種類のか、
うん、
3メーカーだねのスマートスピーカーを試すことができるようになるわけでしょ、
うん、
それはそれで面白いかなと。こうなんか我々ほら音声をやってる以上さ、
うん、
こうこれで聞くポッドキャストがどうなのかっていうのをちょっとね味わってみたい気もすると思うんですよ、
うんうん、
純正じゃん、純正って言い方おかしいけど、ね、アップルポッドキャストで配信してるわけだから、デモ配信、うん、まあデモですよね、デモ配信してるわけだから、うん、まあこれでどういうふうに聞けるのかみたいなものっていうのは味わってみたいよねっていうのもありますし、まあどれでも聞けるんだけどね、今ねはっきり言えばね、どれでも聞けるんだけど、でもまあちょっとこうシリさんともう少し仲良くなってみたいかなっていう感じもあるので、
じゃあそれは寝室に置くことはもう決定してるんですね。
いや分かりません、これどこに置くか、まあ自分の部屋、仕事部屋に置くかもしれない、うん、
逆にすごいね、クーさん今回もう本当アップルに見ついてるじゃないけど、もう一つ大きい買い物しましたよね。
まあ、ああはいはいはいはいはい、ウォッチですね、はいはい、
ウォッチですよ、はい、もうウォッチに iPhone に iPod
まあまだ先の話ですけどね、その2つはね、うん、はい、
はい、
ウォッチは欲しかった、うんって言ってましたよね、ずっとね、
うん、
そう、私が3をずっと使ってたので、で店頭で5を思わず買いそうになったんですよ、
うん、
で5を買いそうになって、フラフラっとなんかこうストレス発散に5を買いそうになったんだけど、売ってなかったんですよね、その時ね、うん、1ヶ月前ぐらい、
うん、
1ヶ月前ぐらいに山田に行ったら売ってなくて、
話をしてましたね、
そうそうそう、うん、でも6が出るっていう話はまあなんとなく噂では聞いてたので、 まあ、今買うのはいけ本当はダメなんじゃないのっていう気持ちもあったんだけど、
うん、
でもほらストレス発散だからさ、もうある種さって思って、こうまあポイントもあったっていうのもあった、ね、そうちょうどね、うん、山田ポイントが1万円ぐらいあったんですよ。
大きいですね。
そうそうそう。しかも今日までだった。その日までだった。
あら。
だからその日までに使わなきゃいけなかったんですよ。
もう買うしかないですよね。
そう、何かを買うしかないって言って行ったわけですよ、うん、山田まで。で結局、別のものを買ったんですけど、まあ、うん、なかったからね。
うんうん。
うん、あ、キーボード買ったんだ。だから、アップルの純正キーボード買いましたよ。Bluetooth の。そうそう。英語版がちょうど売ってたから。思い出した思い出した、うん。そうそうそう。それを買ったんだ、結局はね。
うん。
そう。で、ウォッチは在庫がなかったので、買わなか、買えなかったんですけれども、うん。まあ、買えなくてよかったんですよね、結局。でも、その時に、こう、店頭に置いてあるやつを触ったりとかして見てて、うん、やっぱり3から進化してんなーとか思いながら、まあ進化してんのは分かってたんだけど、ウォッチは壊れる時でもいいかなって思ってたんだよ、正直。
買い替えはね。
そう、買い替えは、
うん、
毎日みたいにつけてはいるんだけれども、こうお知らせモードを利用しているだけで、そこまで活用していないっていうの、フィットネスしない、まあたまにね、歩く犬の散歩の時とかちゃんとこう、うん、モード切り替えてやったりとかいろいろねしてるんだけど、うん、そんな距離歩かない、1キロ長くても1キロぐらいだから大した距離じゃないじゃないですか、うん、1キロって、うん、歩く人たちの感覚でいけば、
うん、
だから
10分とか、
うん、1キロだったらそう30犬の散歩だったら30分かからないぐらい、
いろいろね、用事があるから、
いや、うちのはそんなにしないからあれなんだけど、でもまあ犬と一緒に歩いているっていうのは、こう人のスピードで歩いてるのとはちょっとやっぱ違うじゃない、うん、
違います。
そうっていうのもあるから、20分ぐらいで約1キロぐらい歩いてる感じなのかな、だいたいイメージ的には、うんうんうん、15分から20分ぐらいで歩いてるような感じなので、ね、しかもほら団地の中歩いてるぐらいだから、そんなに、ね、面白みもないし、
うん、
すごく鍛えてるっていうわけでもないから、でその夜は外す、だから外してることも多いんですよね、
うん、
外に出るときにつけるみたいな、家の中でわざわざつけてたりもしないからっていうのがあって、うんうん、まあなんとなくこうあるのは便利なんだけれども、その日常をずっとつけ続けてっていう感じにはなってなかったっていうのはあったんですけど、うん、っていうの、あとね、やっぱりね、私腕がもともとそんな細太くない、細いんだよねっていうのもあるから、うん、あの38っていうのを買ってたの、一番最初に、
うん、
3は
それサイズ、
そう2サイズあるんですけど、まあ38って女性向けなんだよ、
うんうん、
どちらかといえば。で、その上が、40か42かなんかってあるんですけど、まあ、そっちは大きいわけですよね。
うん。
でも、安い方でよかったから38を買ったわけですよ、私は。
うん。
で、別に全然腕にはちょうどいいぐらいのサイズだったんだけれども、画面はやっぱり小さいんだよね。
やっぱり画面のサイズ問題になるん
ですね。そうそうそう、老眼だから、画面のサイズ問題になってきたわけですよ、今度は。
うん。
時計見る分には何の問題ないんだよ、でも例えばメールが来た時とか、そこの画面にポンとお知らせが来たり、
うん、文字情報が入ると、
で別にそれは見ないんだけど、タイトルぐらいしか見ないんだけれども、うん、まあいちいちこうスクロールしてまで見ないじゃない、
うんうん、
だからまあ別に不満はないんだけれどもっていう、そんな感じだったんだよ。不満はないんだけど、活用し尽くしてはいないよね、でもないとちょっと寂しいよねっていう、そんなレベルだったわけですよ、
うんうん、
でその家に帰ってきたら外すしみたいな、そんな生活してたから
うん、
うん、いるのかなっていうのもあったんですけど、やっぱりちょっと新しいシリーズ 6を見て、まあ多分ね、5からサイズが大きくなってるのかな。で、うん、常時点灯になったんですよね、確かね。3は消えるんですよ。
あ、消えちゃうんだ。
SE も消えますよね、確かね。だから、バッテリーセーブのために、こう、腕をこう動かして、見ている反応を感知したときに、液晶板が光るんですよ。
うんうん、
だから、通常真っ黒なのね。それが、前回のやつからかな、はちゃんと一応文字盤が見えてるような形に、そのバッテリーをセーブしながらも見えるみたいなことになったんですよね、うん、ちゃんと時計っぽく使えるようになった、うん、
じゃあチラ見ができるようになった
んですね。そうです、チラ見ができるようになった。まあチラ見っていうか普通にチラ見はできるんだよ。パッて動かすだけですぐちゃんと時計出てくるんで、
動かさないチラ見、
ああ動かさないチラ見がちゃんとできるようになりましたね、うん、そういう意味ではね、うんうん、そうっていうのもあったしっていうのもあって、あと今回私青色好きなのでブルーのやつの新色が出たっていうのもあったので、ね、あもうこれはいいんじゃないのと思って発売日に、発売日数日後に注文したのか、そのおかげでやっと今届いたんですけど、ね、はい、2日ほどつけ、昨日今日かな、
うん、
つけてましたけど、あやっぱり全然違うなって感じ見た目はそのちょっと気持ち38が今回40になったので、
うん、
まあ40も小さい方なんだけどね、でもそう3まではね画面の端まで液晶が実はないんですよ、ガラスの部分、真ん中のところにある、真ん中の部分だけなんですよ。で、うん、それ以上かな、3以降は端まであるんですよ液晶が、
うん、
なので表示される領域が大きくなっているっていうので、やっぱこう画面にこういろいろ出てくる文字数が増えると、増えただけ 見やすいというか、こうなんかスマートウォッチ感が上がった感はやっぱりあるのかなと思って、
うん、
純粋に変えてよかったなという感じはありますね。だ正常進化してるってことですよ、要するに、ちゃんと。よりよく便利に変わっていってるなっていうか、見た目はね、ほぼ変わらないからね、はっきり言っちゃえばさ、その側はさ、
うん。今、写真見てるんですけど、色が違うな。
そのぐらいの、いや、だってそれは機種によって違うし、うん、
そうですね、
その、シリーズが同じでも、上になれば周りがステンレスになったりとか、うん、チタンになったりとか、高いほどいろいろ、付きはしますけど、それは側の素材の問題だけで、うん、そう、中身は変わらないんで、
うん、
そう。
いや、SE にちょっと心が揺れてたりするんです。はい、
でも、3万円でしょ？
そう、
29,800 円からでしょ、
うん、
SE そうなんですよ。なんかね思うんですけど、 SE も買うんだったら、まあ40センチなんで、私が買ったのと、うん、40ミリか、40ミリのケースサイズなん で、ね、私が買ったのとほぼ変わらない、
サイズは同じですよ。
そうそうそう、で GPS が今回からついてるで、でしかも基本的にはもうほぼ変わりない、
常時表示が6なん
で
ね、
う
ん、
そうです、そうそうそうそう、常時表示がないですね、うん、
あとは血中酸素ウェルネスアプリの違い、
はい、ぐらいかな、うん、うん、そのセンサーがついてないですね。もう今さら3は買わなくていいと思います正直、
うん、
もうお試しには3はいいと思いますけど、私が持ってるやつですからね、うん、そう、お試しには3は悪くないと思いますけど、3今更買うぐらいだったら、まあとにかく SE からどうぞと思いますし、
うん、
うん、いやまあでもこれはこの辺は血中酸素を知りたいって言われたらどうですかね。私はちょっと面白いなと思ったから知りたかったですけど、それを使って何かするわけではないので
普通にウェルネスアプリとかで歩数とかそういうのは知りたいなっていうのはあるので、
はい、うん、まあでも側から言えば SE とシリーズ6はあんまり変わらないと思うので、うん、まあありなんじゃないんですか、
うん、
結局シリーズ3はもうケースの形が違うわけですよ、
うん、
だからベルトとかも今後出てくるものは SE 以降のサイズになると思うんだよね。だから私が持っているその40ミリなら40ミリに合わせたものが出てくる。で、うん、SE はちゃんと40ミリと44ミリって分かれてるので、であればまあ SE を買うというのは決して間違ってはいないのかなと、
うん、
自分が何を使いたいかっていうのをまあ認識してない場合は特に、
うん、
あとはそのバンド次第っていうところがあるでしょ。
そうね、
うん、まあアップルストアが近くにあるんであればもう自分で行って自分で選ぶのが一番いいと思いますよ、
うん、
これ普通に通販で買っちゃうと、うん、ね、標準のやつがついてきますから、
ね、
シリコンのバンド、
うん、
あのシリコンのバンドね、キーボード打つときにカチカチ下に当たっちゃったりしてね、あんまり好きじゃない、なかったんですよ、私。っていうのもあって、今使ってるようなタイプのベルトにしたんですけど、
うん、
で、その分。
クムさんの使ってるベルト、色かわいいなって思ってて。
はい。ちょっと派手なんだけど、はい、なんか おもちゃっぽい感じありますけど、一応ブルーに合わせてわざわざ買ったんですけど、うん、そうそう。あれはね、なんか、ジップ方式なんですよ。昔、
ジップっていうか、マジックテープ。
マジックテープか。そうそうそう。マジックテープ方式なんですよ。うん、こう、くるって回して、自分の腕のサイズで、バリバリです。はい、そんなバリバリって音はしないけどね。そう。
うん、
なので、ほんと好きな位置で止められるっていうメリットがあるので、シリーズ3を買った時もしばらくしてそのベルトが出たので、そのベルトを買ってずっと使ってました。なんかちょっとミリタリーっぽいような感じですよね、
うん、
うん、
割とやっぱりスポーツ系ですよね、バンド。
そうだね、うん、まあいろいろバンドはあるので、うん、
他にも出て
て、うん、好きなものを選んで革タイプとかでも、まあ別に純正じゃなくてもよければアマゾン行きゃいくらでもエルメスタイプみたいなものとか普通に売ってますからね。そう、もちろんエルメスタイプですよ。エルメスがそんな安い値段で売ってるわけないでしょ、はい、エルメスもちゃんと純正でも売ってますけどね、ちゃんとね、うん、はい、
はい、
みたいなものもありますので、はい、まあ別にSE でもいいと思いますよ、お試しには、うん、でもし気に入ったら次に買うときは上に上げてみようかなって思うのもありだと思うし、
ええ、
うん、で私も結局シリーズ3からでしたけれども、気に入ったから、まあ気に入った、さっきの話だと気に入ってるっていうレベルじゃないよね。うん、でもまあ買うなら最新版と思ってたっていうのと、あとコンが欲しかったっていうのがあったから、
うん、
ちょうど出たばっかりだから6位にしようかなって思ったっていうだけの話ですからね、うん、いやこれがさ、だから標準なわけですよ。 42,800 円で買えるわけじゃない、
うん、
アップルで買えば 42,800 円でそのベルトも選べるわけですよ、特別高いやつじゃなければ、
うんうん、
セットにできるので、そこが良かったっていうの、
うん、
そうじゃないところで買うと結局標準のシリコンベルトがついている状況で買った上で自分でプラス4000円とか5000円とか出してベルト買わなきゃいけなくなる。
なるほど。
そう、アップルで買うメリットっていうのはケースと合わせてセットで買うことが可能になるところかな、
うんうんうんうん、
ただ本当はショップ、アップルストアがあると一番いいんですよ。ベルトいっぱい並んでるんで自分の好きなものを選べるっていうのがね、
うん、
ただね、全国にあるわけではないからね、
うん、
そこはもう地方の人は苦しいですけどね、まあ大体こういうものかって分かってればいいけど、質感とかまではね写真じゃ分かんないからね。
そうね、
そう、 今回はね、なんかね、シリコンの完全に留め具がないベルトとか、2種類ぐらい新しいのが出てるんで、気にはなってたんですけども、やっぱこれはめてみないと分かんないよね、みたいなところがあったりとかして、ちょっとこれは、あと、なんか結局一つのサイズに固定されちゃうわけじゃない、
うん、
で、それを広げて留めるみたいな感じなので、なんとも実物を見てみないとなと、自分の腕にこう、まあ測るやつがあるんだけど、測って果たしてこれでずれてたらどうしようみたいなのとか、うん、やっぱりいろいろ思ったので、
うん、あとこうはめる位置とかも結局
そう
ね、その時計によってあるから、
うん、っていうのもあるので、まあ、結果的に私は自分が前回使ってたのの色、新しいカラーのやつを買いましたけれども、はい、
うん、
まあアップルウォッチはもう必需品になってる人たちは多分なってると思うので、結構みんなしてるよね、もうね、今ね。
そうなんですよ。
そう。
結構見かけるんですよ。
うん。で、やっぱ新しくなった分、使い勝手、まあ、でも OS は一緒だからね。画面が広くなった分、使い勝手が良くなったぐらいかな、ちょっと。ぐらいかなという、文字盤に表示されるものが増えたとかそういうことはありますので、
うん、
まあ今更3は選ぶ必要はないと思います。 SE 以降ならいいんじゃないですか、
うん、
ちょっと買っちゃってもいいかなっていう感じだと思います。あとはベルトでいかに楽しむかっていうところだと思いますけどね、
うんうん、
ステンレスとか凝らなくてもいいと思いますよ、ケースはね、うん、まあそれは好きな人たちはね、いくらでも凝ってもいいと思うけど、無理してこうステンレスにする必要はないのかなとか思ってますね。だってどうせまた来年にはシリーズ7が出るんですよどうせ買い替えるものだから。
あ、ね、そんな頻繁に買い替えるもんなの？
いや、そんなには買い替えないものでも5年使えるものではないと思います。バッテリーもあるしね。
そうか、そうか、普通の時計とは違うんだ。
普通の時計とは違うから、ね、普通の時計と同じような感覚で使うものではない。所詮、うん、スマホと同じような感じだと思ったらいいんじゃないですか、うん、次が出たからすぐ乗り換える必要はないと思いますよ。私も実際3からずっと買ってなかったしね、3で別に今のところ困ってないやと思ってたけど、まあなんとなく魔が差して買っただけですから。でも魔が差して買ってみたら、あ、めっちゃ3の頃よりも触るっていうか使うようになりましたね。つけてる時間が長いっていうのも事実だなと思うので、まあ買ったばかりだからっていうのもあるかもしれないけどそう、
なんかこうすごく欲しい物欲はあるんですけど、私普段時計をあんまりつけないっていう。
まあお知らせをしてくれるのがメリットかな、うん、iPhone から iPhone に届いたメールとか、なんとかね、 LINE でも何でもそういうのも全部こうお知らせしてくれたりとか、
うん、
そういうものだというのと、そのね、心拍をずっと測ってくれてたりとか、
うん、私歩数
も
ない
どのぐらい
万歩計つけとけって話なんですけど、
歩いてるとかね、そういうのも全部ちゃんと出てきたりとかするのも、うん、まあ結果的にね、あ、こんだけ歩いてんだっていうのは悪くないと思いますよね。特に歩く人はね。
ね、うん、そうなんね、
はい、あと心電図とかがね、日本ではまだ見れませんけど、多分いずれ見れるようになると思うので、
うん、
機能はついてるからそこを楽しみにしたいかなって今は思っているところですよ、
うん
うん、
こうやって具体的な話を聞くとちょっと現実味を帯びてきますよね。
そうですか、うん、まあみんな何使ってんだろうね感はあるよね。アップルウォッチはね、特にね、それは時計ですって言われたら、うん、時計だよね、時間がわかるよね、うん、みたいな、そんな宣伝してますからね、アップル
してますね。
いやいや、それは当たり前でしょって思うけどそう、意外とね、あの小さい画面でできることって限られてるよねってやっぱり思うし、うん、そのね、無理に何もあの画面でする必要ないじゃんみたいなところもあったりはするんですけど、
うん、
うん、意外と2代目の乗り換えましたけども、まあ、私の中では2代目ですよね。だからね、3から6に乗り換えましたけど、うん、非常に満足度は高いので、多分今後もずっと Apple Watch を 使い続けるんだろうなっていう、まあ、iPhone を使い続ける限り、
うん、
まあ、こうやってね沼にはまっていくわけですよ。なので
クモさんとっくに沼の底だと思ってましたけど、ああ、
そう沼の底なんです。だから沼の底なんで、
う
ん、
まあ、私が今沼に片足を、はいはい、突っ込んでる感じで、
でウォッチを買って、うん、次は AirPods を買ってっていう、こう、まあ、その流れの一つとしてこう、うん、新しいスピーカーも買ってみようかなっていう、そういうとこですよ。
プライムデーで AirPods をこうページをじーっと見てました。
いや、エアポッツ買うんだったらプロじゃなきゃ意味がないんで、プロ買ってくださいよ。う
ん、いや、
はい、
買わない。
いや、あのね、普通のエアポッツはもう今更買う必要はないんで、うん、エアポッツ買うぐらいだったらエアポッツプロ買ってくださいよ。値段高いけどね。
高いもん。
別物ですよ。
うん。うん。
エアポッツプロは、のあの遮音ノイズアクティブノイズキャンセリングを味わったら、うん、もう戻れないですから。
へー、
バスの中でも電車の中でも無音ですよ。
うん、
あれを味わってください。その分
考えます。
その分1万円の違いはあります。だって1万7800円と2万7800円ですよ。たった1万円しか違わないんですよ。たった1万円しか違わないでアクティブノイズキャンセリングがついてるんですよ。
私 iPhone 買ってまだ1回もイヤホン使ってないんですけど、はいはい、
もう電車の中の生活が変わるから。
うん、
そう、 AirPods 買っても変わんないんですよ。ノイズにかき消されて聞けないから、どうせ。あと落とさないか心配でしょうがなくなると思います。でも
プロは
落ちにくいです。落ちにくいです。
うーん、
落ちにくい上にアクティブノイズキャンセリングついてます。はい、もう全然違うんで、ポッツを買う、普通のポッツ買うぐらいだったら絶対プロしかダメです。これはもう言えます。プロを買ってください。高いけどね。でも AirPods Pro は買った人たちは大抵満足してると思いますよ。
うん、いや、もう私にはこう豚に真珠じゃないかって思っちゃうんですよね。
はい、うん、真珠じゃないと思います。電車に乗って毎日通う人には必需品だと思います。
はい、
はい。まあ、こうやってね、
あの、こうやって収録してるはずがもう今し真剣に買うのを考えてるっていう。
いや、ミジさんにはね、ウォッチよりも AirPods Pro 買う方が多分ね、すごくね、あの、うん、出勤を豊かにしてくれると思うよ。
うん、
で、Apple Music に入るんですよ。もうこれでいいですよ。うん、本当に。さあ、悩んでください。
はい。悩みます。
はい、まあ、私もねめちゃくちゃな売り方をしてますが、本当に、まあ、AirPods Pro に関しては本当実感しているので、はい、驚きを魔法よ、あれは。やっぱり
私より先にあのリスナーさんの背中を押してそうですけどね。
うん、いや本当にね、うん、電車の中であのザーとかいうああいうノイズ全部消してくれるからね。
うん、うんうん、なんか電車降りるの忘れそうよね。
まあ、そこはねちょっと怖いから注意しとかなきゃいけない、ね、ね、
はい、はい、ということで
今日なんか1時間超えちゃったよ。どうなってんの、本当にダメですよ。喋りすぎじゃないですか。はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、ハガタさん、キジコさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、ヒデさん、横綱さん、フランさん、紫のサルスベリさん、スズメ色さんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。